はい。キネマトクラブ第86回収録始めました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
はい、お願いします。はい、で、今回はですね、先日配信され、面白いとネットとかで話題になっております。
はい。
ネットフリーオリジナル映画、セキュリティチェックについて語っていこうと思います。じゃあ、まずあらすじです。警察官の採用試験に落ちたイーサン・コーペックは、空港の保安検査員としてやる気のない日々を送っていた。そんなある日、彼女のノラの妊娠が発覚する。イーサンは気持ちを入れ替え、仕事で昇格を目指すが、検査中に謎の旅行者からイヤホンを渡される。スマホに今すぐ耳にはめろとメッセージが入った。イヤホンからは音声が聞こえる。イーサンは謎の旅行者から我々の荷物を通過させないとお前の彼女ノラの命はないと言われてしまう。実はその荷物には猛毒の化学兵器が入っていた。イーサンは最悪のテロを防ぐことができるのかという話になっています。はい。で、監督が、スペイン人のジャウム・コレット・セラーさんです。ホラー映画エスターの監督として知られ、最近ではジャングル・クルーズやブラック・アダムの監督をしています。そしてキャストが、主人公のイーサン・コーペックを演じたのがイギリス人のタレン・エガートンさんです。2014年にキングスマンでコリン・ファースと共演し知名度を上げます。そして2019年に公開したエルトン・ジョンの伝記ミュージカル映画、ロケットマンで主演を務め、同作の演技でゴールデングローブ賞ミュージカルコメディ部門で主演男優賞を受賞しました。イーサンの彼女ノラを演じたのが、アメリカ人で、女優兼歌手のソフィア・カーソンさんです。そして、謎の旅行者を演じたのがアメリカ人のジェイソン・ベイトマンさんで、1981年ドラマ大草原の小さな家で子役としてデビューし、映画ではジュノやマイレージ・マイ・ライフをはじめ、モンスター上司、宇宙人ポールといったコメディ作品で活躍。ディズニーアニメーション、ズートピアでは狐のニック・ワイルド役の声を担当しています。最近では、伝説のシューズ、エア・ジョーダンの誕生秘話を描いた作品、エアーにも出演しています。ということで、情報はそんなところで、早速感想を語っていこうと思いますが、ランタンさん、セキュリティチェックいかがだったでしょうか。
はい、僕の感想の前に、一応今作、クリスマス映画というか、
そうですね。
なんですけどね、X とかフィルマークスとかで感想を眺めてると、なんか、クリスマス映画っていうだけで、こう、評価が 緩くなる。
なんか、
ね。
令和のダイハードって言った人今いいかもしれ
なんかクリスマス映画なんだから、これぐらいでいいんだよ、みたいなね。なんか、そういう映画好きが、なんか、意外にも多いんだなっていうのが。
それにはあれですか、ちょっと異議を申したい感じなんですか。
発見というか、なんでって思いますけど、なんでクリスマス映画だからって言っ
まあね、
て、
まあ、
ちょっ
確
と
かに言われ
緩く
てみ
な
れ
るのかよく
ば。
わからんなと思いますけど。で、まあ、そういう感じで、なんか、こういう映画でいいんだよとかね、肩の力を抜いて見れるのがいいねとかって、まあ、言おうと思えば言えるし、面白かった気もするんだけど、個人的にはちょっとあんまり乗れなかったかもなって思
そこ
い
まま で
し
世間ほどの評価ほどではないと。
た。そうですね。で、まあ、それはやっぱ気になったシーンがいくつかあったからって話なんですけど、まあ、その話は後にして、まあ、先に良かった点を言っとくと、主人公のイーサンを演じたタロン・エガートンの、なんか、ふぬけた感じというか、犯人グループにこう、脅迫されてる時の、彼のその情けない怯えた表情みたいなのが、なんかそのイーサンのキャラクターとも合っていて、よかったなって思ったのと、あとカーアクションも、まあ少ないんですけど、少ないというか一場面だけなんですけど、よかったですね。ロス死刑の女が偽物
す
の
ごかったです
CIA
ね。
と、そうそう、高速道路の上でドタバタするシーンは、なんか良かったし、ぜひね、映画館で見たかったなって思う。
確かにね。
そういうシーンでしたね。はい。とりあえずそのとこです。
いや、そのシーンね、あれ、僕もドキッとしてね、あれね。その化学兵器によるテロがね、起きそうっていうのを察知するんでね、LA 死刑のエレーナっていう、確か黒人女性だったんだけど。で、 彼女にその捜査官のふりをして近づく犯人グループの一人がいてね、
うん、
アルコットって言ったと思うんだけど、
うん、
で二人が空港に向かうために同じ車内にいるシーンがあってね、うん、そこ で電話しててエレーナがね、したら相手の本当の正体に気づいてね、
うん、
その運転中、高速道路運転中にね、でそこで車内で戦うっていう、
うん、
なるんだけど、本当にすごい迫力で
ね
その車走らせ、高速道路を走らせながら殴ったり発砲したりするから、
うん、
当然車の運転が不安定になって蛇行するんだけど、
うん、
それに周りの車すげえ巻き込まれて、すげえなんか車が宙舞ったりしてね、
うん、
すごい事故が起きたりして、でもそのバックでは陽気なクリスマスソングがかかって、
うん、そうですね。
そのギャップもなんか面白くてね、
うん、
あそこは印象的だったな、確かに。うん、はいはいはい。僕はね、まあ、この映画の全体としての印象としては、まあ結構面白かったなって思って、
うん
うん、今年ネットフリーオリジナル映画は10本弱ぐらいは見たと思うんだけど、その中ではトップクラスに良かったかなみたいな。
あ、そうですか、う
ん、一番ではないかもしれないけど、まあまあ上位に入るぐらい良かったかなって感じで、で結構まあ情報量が割と多い映画ではあった気がするんだけど、うん、でもなんか全部ちゃんとつながってくるような感じもあって、
そうですね、
うん、良かったかなっていうのがあって、あとはまあ主人公のイーさんがあのワイヤレスイヤホンつけて、その謎の旅行者に指示されて、
うん、
ずっとそいつと会話してるから、緊迫感が続くんだよね。
うんうんうん、
そう、長い間ね、うん。それで、ハラハラドキドキして面白かったなっていうのもあるし、うん、あとすごいテンポ感も良かったなっていうのがあって。
確かに。
うん、だからまあ、総じて満足だったかな、みたいな、
うん。
これがまあ、なんていうか、家で、まあ、実質無料みたいな感じで見れるんだったら、全然まあ、うん、ありかなみたいな、
うん、
そんな感じでしたかね、まあ、とりあえずそんな感じですかね、
うん、なんやっぱそのイヤホンから指示が出されるっていうところで言うと、なんだろう、あ、今何言おうとしたんだ俺
まあゆっくり覚えてくださ
いあ、ちょっと後にしますけど、うん、あの気になったシーンちょっと話していいですかね、
はいはい、どうぞ。
そこを喋りたすぎてちょっと今忘れちゃったんだけ ど、
うん、
どあのそう、まずその主人公がその犯人グループからね、その片耳のイヤホン自体に脅迫と指示されるじゃないですか、
はい、
で、まあ、その片耳のイヤホンがどうやって主人公の手に渡るかっていうと、あの手荷物検査を受けた女の乗客がね、
はい、
あのこれ私のじゃないですって言って、
はい、
まあ、主人公にイヤホンを手渡すじゃないですか、
はい、
でなんかその、まあ、じゃあそれは落とし物ですねって言って、その遺失物ボックスにそのイヤホンをしまおうとしたところに、まあ犯人グループから
スマホにね、
そうそうそう、主人公の携帯にそのイヤホンを装着しろみたいなメッセージが届く。でとりあえずちょっとツッコミを入れずに聞いておいてほしいんですけど、ここまででその都合のいいことが2つ起きてるなって思ったんですね、序盤に。で1つはその女の乗客が片方のイヤホンをこれ私のじゃないですって主人公に申し出たのがたまたますぎるだろうと。
ああ、ね、
うん、気づかない、ね、そうそう、気づかない可能性もあるし、気づいたとしても
いくつも持ってるかもしれないよ。
そうそうそう、
あ、ごめん突っ込んじゃった
気づいたとしてもめんどくさがって申し出ない、ね、可能性もあるじゃないですか。
ああ、そうだね。
だからそれをその犯行グループの、うん、計画の一部にするにはちょっとギャンブルすぎるなって思ったのと、ね、あともう一つはそのEさんの携帯に送ったメッセージをEさんが目にしたのもたまたまというか、僕普段携帯使っててメッセージアプリの通知って全部切ってるんですよ。
確かにね。
だからもし僕があの主人公だったら、きっと仕事が終わるまでそのメッセージの存在に気づかず
に
物語が進まなかったと思うんで、まあ、そこもかなり都合がいいなって思いましたね。で、うん、かなり序盤でその2点が気になったんで、
それ気になっちゃったんだ。
気になっちゃったんですよ。うん、それ以降なんかモヤモヤしながらというか、
うん、
なんかちょっと荒探しをしながら見る時間が続いて、こうなんかちょっとそのせいでなんか乗り切れなかったんですよね。
はいはいは
い、で、2時間あるうちのラスト30分ぐらいになって、はい、そのイヤホン、Eさんにイヤホンを渡した女が、ただの乗客じゃなくて犯人グループの一味だったってことが
あ、そうだ
明か
ね。
され、
そうだったね。
そうそう。だから、プロット上は、矛盾がないというか、別に僕、モヤモヤする必要なかったんですよ。
あ、そうだよね。
別に都合がいいとかじゃなくて、あの女も犯行グループの一味だったんであ
、
す
そ
よっ
うだ
て
っ
こと
た。
が、
そうだね。
ラスト30分で明かされるんですよ
焦
ね。
ってたわ。
そう。で、でも、後からさ、実はこういうことでしたっていう種明かしがあって、こう、だから、これはご都合主義とかじゃないですよって言われたとしたって、その事実が明かされるまでの、僕のモヤモヤは本物というか、
まあ確かにね。
そうそう、モヤモヤしながら映画を見続けた時間は返ってこないんで、だから、仮にね、その後からの種明かしで矛盾とかモヤモヤが解消されるんだとしても、なんかね、不必要にそう思わせてしまうのは避けた方がいい気がするなっ
確かに
てい
ね、
うのを、
そう言われるそうだね。
ちょっとこの映画を見て思いましたね。
ああ、なるほどね。
うん、そう、だからそこがやっぱね、序盤に気になっちゃったもんだから、ちょっと乗り切れなかったんですよね。
僕は運よく両方あんま気にならなかったから、でも今話聞くと、まあ後半の方ね、携帯メッセージ気づくのか問題。それは確かに僕も気づかないな、多分。だって、まあ着信とかだったらさ、まださ、ずっと鳴ってたりするからあるか
まあ
もしれ
確
ない
か
けど、
に。
トゥルンとかだけだもんね。どうなんだろう、なんかさ、よくわかんないけど、すごいさ、バンに乗ってたさ、監視してるやついたじゃないですか。監視者。あいつがさ、なんかすげえパソコンとか詳しそうでさ、なんかよくわかんないけど、イーサンに勝手にメッセージ送れたじゃないですか。
そう、それね。
で、あれもさ、なんか、だから、なんていうの、まあ、僕はこの映画どっちかというと好きだから、好きだ、僕の特徴として好きな映画、なるべく擁護したくなっちゃうんで、擁護側で回ると、なんかあいつが超、そういう、なんて、ハッキングとかすげえうまいやつで、なんか、よくわかんないけど、イーサンの携帯の情報をゲットして、そのメッセージを送れたのかなとか、あとはなんかなんつうの、イーサンが仮になんかそのメッセージとかでさ、音鳴んないような設定とかでもさ、なんか、チュチュチュって設定いじってさ、ドゥルンとかすげえ音するようになったのかなとかさ、
なるほどね。
そういうふうに考えちゃった。
そうそう。だから
ちょっと
僕
無理
も、
あると言いな
そう
がら。
そう。何？名前をさ、コーペックっていう名札だけでさ、こいつが何者で、
ね、
こい
す
つ
ごいよ
の
ね、あれね。
連絡、そうそうそう、番号は何番でっていうのが瞬時に出てくるっていうのは、なんかその、まあ僕も頭の中で、あ、こいつらは国のなんか情報システムみたいなのをハックしてて、名前を入れればなんかあらかたなんかその名前と場所とか、何？勤め先をなんか入力すれば人物が絞れる、なんかそういうすごい奴らなんだなって頭で補完しながら見ましたけど、確かにそこもかなり都合がいいと言えばいいですよね。
なんか軍人なんですよ、あいつらもともと。なんか、
あ、
なん
なん
か
か言ってま
話
した
によ
ね。
ると。だからなんか、もしかしたら普通の人がアクセスできないような、そういうなんかアメリカ軍が使うような、なんかいろんな情報がすげえ詰まってたり、アクセスできるようなのに、やめても不正アクセスしてるかもね、なんか、そういう。だからあいつ、イーサンって元軍人だとか言ってたね、なんかね。
あ、言ってましたね。
だからそういうのもあって余計にすぐ情報が入るのかなとか、まあ考えようとは考えられるけど、まあ気になるっちゃ気になるよね、気になる人がいれば。まあそうだね。だからそう、僕は運が良かっただけだな。そう考
い
え
や、
る
そう、だから、僕もだからすげえ調子が良くて、なんかすげえ察しがいい日があって、その日にこの映画を見てたら、あ、この女は犯行グループの一味だなって、なんか察することができて、もしかしたら気にならなかったかもしれないんだけど、そこまで頭が回んなかったから気になっちゃったんですよね。あとなんかね、もう一個ね、気になった点があって、物語の後半で、E さんがさ、その犯行グループの言うことをあまりにも聞かないから、なんかもう我慢ならんっつって、指示役の男が、監視役の男に E さんの彼女を殺すように
そうね。
命じるじゃないですか。で、命じられた男が、なんか空港の中まで来て殺そうとしてきたりとか、で、車で引き殺そうとして、事故まで起こして殺そうとしてきたりとかするじゃないですか、その E さんの彼女を。
のはね。
なんだけど、 その犯人グループの目的はさ、化学兵器を積んだ飛行機が離陸して、で、ターゲットを殺すっていうのが、まあ、彼らの目的なわけで、
確かに。
なんか、首尾よくことが運んで、もう最終的に目的が達成されればいいだけなのに、なんでその人質を殺すことにこいつ執着してるんだろう、しかも、人目のつくところで大立ち回りしてるんだろうっていうのが、
確かにね、何だったんだろう。
ちょっと意味が分かんなすぎて、なんかそこが、
うん。なんか楽しかったから見ちゃったんだけど、
うん、
言われてみりゃ何でだったんだろう。
なんでって思いましたね、やっぱり。
この映画って、だからどっちかっていうと、楽しいで結構ご利用してくるタイプっていうか、うん、そう。だから実際楽しいんだけど、
うん、
よくよくそういう、ね、ちゃんと考え出すと確かにいろいろあるっちゃあるよな、
うんうん、
僕はなんか楽しいで結構、
うん、
あれまあなんとごまかされたって言ったらちょっと言い過ぎだけど、
いやでもなんかわかる、なんか
別に僕も楽しいで、まあ、うん、なんとなく、うん、
乗れなかったけど別に面白くなかったとは思わないんですよ、別に。あ、なんか別に面白かったけど、うん、みたいな、うん、感じなんだよな。
確かに不思議なのは、ネットとか見てるとね、フィルムワークスの評価もネットフリーオリジナル映画としては異例の 3.8 とか 3.9 とかしたり、うん、X のポスト見ても、全然今みたいなとこ突っ込んだ人見たことない、いくつも流れてくるけど、
うん、
ただ、誰かね、そこでもいい気がするけどね、
うん、
と思ったら、うん、まあなんとなく言いにくい空気があるのかな。
どうなんですかね。ちょくちょくなんかそのディティールが気になるみたいな、ね、なんかちょっと突っ込みどころはあるけどみたいなことを言う人が
結構書いてました。じゃあ具体的には書いてない。うん、
そう、ただ具体的にはあんまりみんな言わないんだなっていうのが。
まあ、うん、まあ、言いにくいもあるだし、なんか長くなりそうってもあるのかな。
まあ、
ね、
確かに、
うん。なるほどね。僕としてはそうだな。話が別の方向行くんだけど、
はい、
結構なんていうのかな、こう、そういうことなのかなっていうふうに、なんていうのかな、感じたこととしては、その、冒頭、その、あらすじのところで、説明した、まあ、化学兵器が入ったキャリーケースであったんですけど、
うん、
それを運ぶ、赤い帽子の男ってのがいてね、
うん、
まあ、マテオって言うんですけど、
うん、
でなんか最初はなんか当然その犯行グループの一味だと思って見てたんですけど、
うん、
まさかのその男も犯人グループから脅迫を受けてて、
うん、
まあ、彼のパートナーであるジェシーっていう男がその実は誘拐されてて、犯行グループに、ね、
うん、
で逆らったら彼の命が危うくなるっていう状況だったんですよね、
うん、
でなのでそのマテオもイヤホンで指示をされながらいやいや犯行を重ねてて、
うん、
まあ、つまり彼も被害者だったっていう、
はい、
でそれを知ってそうなんだと驚いたと同時に、うん、これ闇バイトじゃんと思ってね。
ああ、なるほど、確かに、うん、
そのもちろん今作で犯人グループから脅されてる人たちっていうのはその、まあ、バイトとして別に犯行に手を貸してるわけじゃないんだけど、
うんうん、
脅されながら犯行を行って、
うん、
その場でイヤホンで直接指示され犯行を重ねていくっていう、うん、でしかもそれが複数人いて、
うん、
犯人側は決してリスクの高い犯行は犯さず、
うん、
まあ、指示だけするっていうのはなんかまさしく闇バイトそのもの。
確かにな、うん、確かに。
で、まあ、もちろんさ、アメリカに住んでるそのジャウム・コレット・セラーさんはさ、うん、まあ、日本でこの流行ってる闇バイトのことなんか別に想像してこういう設定したわけじゃもちろんないんだけど、
うんうんうん、
だ見てる日本人にとっては、なんか今年の、まあね、入国語大賞にもなるようなことで、すごいなんかタイムリーな作品に偶然にもなったなって思って、ね、
ああ、面白いというか、確かに本当にそうだな。ああ。
あとはね、劇中で、まあ、謎の旅行者がイーサーに対して、たびたび、聞く側と指示する側っていうことを言うんでね。
うんう
ん、で、その、イーサー、お前は聞く側なんだって繰り返すんだけど、うん、なんかそれを聞いて、その、ああ、イーサーっていう、その、僕らのメタファーなのかなと思ってね。
うん、
その大半の人が例えばその、まあ、学生だったらその教師の言うこと聞かなきゃいけないとか、
うん、
そのまあ、労働者だったらまあ、雇用主の言うこと聞かなきゃいけないみたいな、うん、まあ、普段は別にそれでいいんだけどさ、
うん、
聞く側という立場に慣れすぎると、その今作の前半のイーサンのように、またはそのマテオのように、ひたすらそのなんか理不尽なその指示を聞いてしまうかもしれないみたいな。だからそのなんていうか、聞く側の立場になれるなと、こう自分で考えろみたいな、そういうメッセージを少し今作から考えすぎかもしれないけど、ちょっと感じたりもしたかなっていうのありましたね。
いや、なんか確実にある気がするけどな。その E さんのキャラクターの造形も含めてね。なんかその一度挫折して、もうそれで全部諦めてるというか、人生全部投げ出してるじゃないけど、人生を楽しむことを諦めてて、なんかもうただ楽な方に流されて言うことを聞いてるだけみたいなキャラクター造形だし、なんかそういう、なんかね、メッセージは確実にありそうな気がしますよね。
あと何かありますか？
ああ、まあでもそんな、そう、なんか僕、あれ
言い
が、
忘れてたことは、
言い忘れてたこ
あ
と
の、なん
は、
か忘れてた、さっき何言おうと思ってたんだっけ、思い出した。あれは。
あれは思い出してないですね。多分もう思い出すことないと思うんですけ
はい、わかり
ど。
ました。
一番最後に、本当にちょい役に出てた、女性のね、手荷物検査官がいるんですけど、一番最後に出てきた手荷物検査官、何？イーさんがかばった検査官。
もうあれは全部解決し終わったんだ
そう
ね。
さ、解決し終わった。あの女の人の顔めっちゃ好きっすね。
すごいな。そんな超脇役よ
あの
く
人の顔
したね。
かわいいなと思って見ましたね。
全然、黒人の人だよね、なんかね。違ったっけ？
そうっす。
ねえ、全然記憶残ってない。
顔かわいいっす
あとで見てみよ
ね。ぐらいっすかね。
う。あと僕はちょっと個別のシーンの話ですけど、ちょっとさっきも話出たかな。E さんが犯人グループの、ね、指示無視したために、ね、彼の恋人ノアが犯人グループに狙われるんだけど、で、そこで E さんが空港内猛ダッシュしてさ、同じ空港で働く彼女の元に向かうんだよね。で、彼がさ、彼女の元についてさ、その彼女をそこから連れ出そうとした時にさ、犯人グループの男がその彼女に向けたスナイパーライフの赤いレーザーサイトの光がさ、彼女の額にこう、さーって見えるんでね。その時にね、結構うわーって思って声出ちゃったね、なんかね。簡単だな、俺と思ったんだけど。でもなんなあれ怖いね、やっぱレーザーサイトは。サイトに赤い光が頭に降って
確かにドキッとするわ。
うわーって思って。
確かにあるんです。
なんかよくありそうだけど、最近なかったな、みたいな。あとはね、ドキッとしたシーンも一個としては、さっきね、話出たけど、空港から、少し離れた駐車場に止めてあるバンに乗って、E さんとかノア監視してた監視者がいてね、終盤、そいつが、裏切った E さんに報復するために、ノアを殺す目的で空港内にどんどん入ってくるんだけど、で、ノアは監視者から逃げるんだけど、途中で、E さんと合流もしたりするんだけど、追い詰められちゃってさ、でそこで監視者がさ、ノアに向けて銃構えるんだよね。で、なので、とっさに E さんが背中でノアを頑張って守るんだよね。すると、バーンって銃声したからさ、てっきり E さんが背中に被弾したんかとかしたんだけどさ、でも実は、撃たれたのは監視者の方でさ、誰が撃ったのかっていうと、キャリーケース運ばされてたマテオの夫のジェシー。ジェシーは監視が乗ってたバンに監禁されてたんだけど、そのバンが事故っちゃってさ、そのせいで多分手錠が外れて、その動けるようになって、で現場に駆けつけて、監視者が、ノアを狙うときに使ってたスナイパーライフで逆に監視者を撃って倒すんだけど、一連のシーンは結構ドキッとして、
確かにう
ほ
ま
っ
かった。
ともして、でも、その後はさ、あれだよね、その、なんだっけ、あの、ジェシー、ジェシーはさ、パートナーのマテオの死を知る
そうですね。
話、流れになっていくみたいな、なんかすごいこう、ジェットコースターのようでね、
確かにな。
面白かった。
確かにドキドキとほっとしたのと ちょっと悲しいのとでね。
だからそういう、こう、楽しさがあって、なんでこいつらこんなところまで来てんだみたいな、基本的なことが考えないで、スーッと楽しんでいっちゃったんだろうな、多分。
なんか確かに、なんかこの映画2時間見てるうちに、なんかいろんな感情のジェット、もうさっき図の翔さんが言ったように、ジェットコースターというか、なんかイラッともしたし、ね、なんかモヤモヤもしたし、ドキッともしたし、ホッともしたしみたいな感じで、やっぱ感情がいろいろ動くから、やっぱ楽しいと思うんだろうな、映画。
なんか飽きが来ないように、そのテンポ感も含めて、ちゃんと作ってんな、みたいな
確
ね。
かに。
まあ、どうなんだろう。これクリスマス映画って言っていいぐらいいいのかな？微妙な気もするんだよ。
微
なん
妙
か
で
そ
す
こまで
ね。
クリスマス感強いかなみたいな気もしないでもないけど。
クリスマス、
まあ、クリスマス映画って言ってもいいんだけどさ、みたいな。
ダイハードみたいなことを言う人結構いますね。ダイハード思い出したみたいなね。
まあ、ダイハードもね、なんか今やそのクリスマス映画の代表みたいな扱い受けてるけど、まあ見たことあるけど、
まあ
そこ
ね、
までかなみたいな気もしないでも、ね。だからそういう、まあこういう、なんていうのかな。まあ、ドンパチ系って、まあクリスマスが、の日の話とかにしても、なかなかクリスマス映画ですってなりづらいのかもしれないかなと。
確かに。
なんか、この間ホームアローンテレビやってさ、ちょこっと見てたけど、まあ、こっちの方がよっぽどクリスマスだよな、みたいな。
まあ
その、
ま
まあ、ジャンル的にそうなんだろう
あ。
かなっていうのがあるけど。
まあ、あとなんか、こんぐらいの映画を、こんぐらいのっていうのは、まあ、希望的にというか、予算感的にというか、を、なんかもう映画館でやることってないんだなって思って、
ああ、ないだろうね。
ちょっと残念というか、
ねえ、残念だよね。いや、だってあれだよ、そのね、散々なんか聞くけど、中規模、まあこれまさしく中規模クラスの映画じゃないですか、完全に。本当にやらない、ね、やれないらしいね。日本だけじゃなくて。いや、だからあれね、その、なんだっけ、バイシー2番だっけ？あの、
そうね。
イーストウッド
イース
の。
トウッドの最新作。
あれもだから結局中規模作品だから、なんか映画会社が、その普通に映画館でちゃんと宣伝もしてやることを拒否したらしいもんね。
そうなんだ。そう、だから日本でも配信スルーですもんね。もうユーネクストにそのまま見放題できちゃったってい
その、なんか映画館で、かけるってなった場合は、その、広告をちゃんと打たなきゃいけないらしいんだよ、契約として。
なんか言ってましたね。だからアマゾンが、映画館持ってるじゃないけど、アメリカの方だと。
ああ、そうなんだ。で、その、だからその映画館で書けます、この作品をってなった時点でもう広告費がある程度かかること決定しちゃうらしくて、そうじゃない、広告費ある程度かけないと、映画館かけてくれないんだって。映画館もそんなもんかけて人は全然入らなかったらやばいじゃん。だから保証として、もう何億円を広告費にかけましたっていうのをちゃんと決まってて、その、だから、もう中途半端な怪しい作品はもう全部配信みたいな、またもう作らないみたいな、その出さないみたいな、そういうになっちゃってるらしいね。
なるほどね。
悲しいよね。だから僕らさ、映画好きみたいな人間はさ、一番なんか好きなのありそうじゃん、中規模クラス。
そうっすね。なんか、
まあ、対策もまあ別に見るけどさ、対策ばっか見ててもちょっとなんかさ、ってあるじゃないですか。
そうっすね。ちょっと大味というか、
デ
そんなデューンみたいなね、そん
ューンば
な
っ
んばっ
か見たく
か
ない
や
も
ら
ん。
れてもね。
トップガンばっか見せられてもさ、あるもんね。いやーな、なんかね。で、しかもあれじゃん、その、ね、日本さ、なんだっけ、興行収入みたいなさ、ね、今年のなんか発表されてたけど、一本も洋画入ってないらしい、なんかね。
そうなんだ。
とうとう対策ですら、その上位には入って、まあ、公開はされるけども、上位には入ってこないみたいなね。
なるほどね。まあな、それはいいような、悪いような、よくわかんない感じですね。まあ、よく言えば、邦画がすごい頑張ってると
まあ
も
ね。
言えなくもない気もするし。
でも、あれじゃないですか、そのね、洋画を見る人が減っちゃうとさ、ね、本当に洋画配信のみですみたいな、
まあ、本当にそうなんですよ
な
ね。
りかねないからね、このままだとね。 それはそれで嫌だしな。
ん。
やっぱ映画館で見たい洋画もあるしね。なん
そうっ
か
す
映画
ね。
のカテ
うん。
ゴリー
絶
的に。
対ある、絶対ある。
ねえ。それはちょっとなってなるし。作品のちょっとじゃあちょっと最後話戻ると。
はい。
まあ、基本僕この映画まあ好きなんですけど、一つだ
うん。
けちょっと明確に不満点があって、
はいはい。
ラストのね、謎の旅行者の倒し方。
ああ、そう、あそこ僕も 気になった。言わせてた。うん。
あれもしかして忘れたやつそれ？忘れ
あ、
てた。
それじゃないんですけ
そ
ど。
れじゃ
はい
まだ
はい
違う。
はい。
さ、イーさんがさ、ジェット機の中にさ、そのね、
うん。
化学、なんだっけ、兵器が
うん。
入ったキャリーケースがあって、それを解除しようとしてるときにね、
うん。
敵の謎の旅行者も来てバトルになってさ、で、そこで、旅行者を冷凍室に閉じ込めるんだよね、イーさんがね。で、そこに例の化学兵器をぶち込んでさ、で、ガチャンってなんか瓶が割れて、冷凍室内に毒ガスがバー充満してさ、死んじゃうんだけどさ、ちょっとスケールが小さくねと思ってさ、起きてることのこの規模がさ、最後はさ、やっぱなんかもっとさ、ちょっと派手に決めてほしかったなっていうのが。
まあね、ダイハードでいうとこの爆
そう。
発でしょ？
大ハードの
飛
さ、
行機
う
の。
わーって落ちるあるじゃん、顔。もう別にあそこまで求めないけどさ、なんかもうちょっとね、ある、この手の映画ってそうじゃないですか、やっぱり。
まあ確かに。
でさ、なんていうのかな、それまでは良かっただけに、その楽しいっていう意味でおいてはさ、最後がね、ちょっと悪目立ちしてんな、みたいな。そこがちょっと、そこだけが難点かな、明確にっていうのはありますね。
なんか僕はてっきりパラシュートで逃げるじゃない、逃げようとした犯人が、なんかイーさんがなんかやって、何？爆弾を持ったままパラシュートで落ちちゃって一人だけ死ぬみたいなことになるのかなとか思ったりとか、
たまにあるね、そのパラシュートで脱出するのが途中であれあれみたいになっ
そうそう
て、
そうそう。
死んでさ、ぐたっと死んだままそこを降りていくみたいなのある
その感じなのかなと思ったけど、僕が不安に思ったのは、冷蔵庫に、で密閉したら OK になるんかいっていう。なんか、あのウイルスは何？冷蔵庫ぐらいの密閉
いや、
感
なんかね、あれ、
も OK なんですか？
冷凍室、なんか一応セリフで一言付け加えられてたけど、なんか飛行機内の密閉度の高い冷凍室なんだみたいな、全然文言は違ったけど、なんかちょっと一言あったよ。
あ、本当ですか？それ吹き替えてみました？
青く吹き替え。
あ、そっか、僕字幕で見たから
あ、
か
字
な。なん
幕
か
な
そ
いか
こ
も
逃
ね。
したかもしれない。ちょっとわかんないけど。
いや、出ましたっていうか、あれだよ、そうね、だから実質制限あるからさ、
そういうことですよ
カット
ね。
されてたかもね。
なんだ冷蔵庫に入れて OK ってわけわかんないと思いましたけど。
いや、僕もね、だからそれはあったんだけど、一応一言あったから、許してあげ
納
たと
得したか。
思ったけどね。
なるほど。ぐらいですかね。
いや、まあ、そんな感じかな。はい。じゃあ、そんなところで。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。